今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、ちょっと今日風邪気味で声がこんなんですいません。
あ、そうですか。
うん、
あ、全然大丈夫ですよ。
そうですか。
うん、
まあいろいろあった2020年も、
はい、
あとね、もう少し、
うん、
3週間とちょっとかな。
本当ね、あっという間ですね。
ねえ、
うん、
まあ全く良いことがなかったっていう人も結構多い1年だったんじゃないかなと、うんうん、
今年はね、
うん、
そうですよね。コロナでね、皆さん大変な、
いや大変、ね、
はい、
ね、でもね、うん、こういう時だからこそこうずっと変わることがないもの、
はい、
というのにね、目を向けてみるこの良い機会なのかなと。
うんうん、そうですね。
ね、
皆さんね、いろいろね、自分を見つめたりね、自分の人生をこうね見つめ直したりとか、そういうね、うん、貴重な機会になったんじゃないでしょうかね。うん、
ただ人生って移り変わるじゃないですか。
うんうん、
変わるよね。
変わります。
うん、でもこういう時にこそ変わらないもの。
うんうん、
うん、っていうのがあるのでね、
はい、
うん、今日はそんな話をしてみたいと思うんですけど、
はい、
来週の日曜日第8回オンラインセミナーということで、
うん、セミナーですね。
そうなんですよ。でテーマがですね、
はい、
人生の楽園はどこにある、
うん、人生の楽園、
はい、はい、心底安らぎたい方へと。
うん、
でね、ギリギリまでちょっとテーマいろいろ考えたんですけど、
はい、
やっぱりこういう時に、なんだろうな、やっぱり安らぎ、
安らぎね、
だと思うのよ、
ね、皆さんがね、うん、一番求めてるものですよね。
だと思うんだよね。
うん、
うん、でもね、ドラマの世界に安らぎを求めると、
うん、
そんなものはここにはありませんと。
そうですね、
という現実がやってくるんですね、
残念ながらね。
そう、これ仕組みがそうなっていて、
はい、
この仕組みがしっかり理解できていると、
うん、
まあ、いざという時にバタバタしなくなる。
そうですね、
うん、ですから、まあ、本編でも今日はこんな話をしてみたいなと思ってます。
あ、はい、
はい、日曜日13日はオンラインセミナーで、
うん、
19日の土曜日ですよね。
はい、
いよいよ今年最後の。
そうですね、うん、はい、前回からね、まだ日にちがね、そんなに立ってないんですけど、
ちょっと短いけどね。
はい、サークルアップですね、今年最後の、
はい、まあ、第16回ということになっておるので、
はい、
まあすっかり顔の馴染になっている人もいるでしょうね。
そうなんですよ、うん、なのでね、皆さんこのズームでの再会をね、楽しみにしてらっしゃるみたいです
ですね、
はい、
はい、なので、ちょっともう年末までイベント目白押しになってきましたけども、
うん、そうですね、慌ただしいですね、
は
い、
ね、みんなお忙しいと思いますけども、この2日間は、お見逃しなくご参加くださいということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今回は、まあ、オンラインセミナーの予告編をお送りしたいと思うんですけど、
はい、
人生って悪いことばっかりじゃないですよね。
そうですね、いいことも悪いこともね、両方あります
ね。生きているといつかきっと良いことがある、
うん、
そんな言葉はたまに見かけますけど、
うんうん、そうですね、
まあそれはその通りだなと思いますよね。
はい、
うん、だからお金の心配がなくなったとか、
うんうん、
やっと欲しいものが手に入った、
うん、
ね、信頼できるパートナーにやっと出会えたとか、
はい、
仕事が軌道に乗ってきた、
うんうん、
とかね、うん、まあそんな現実がやってくるとハッピーな気分になれる、
そうですね。
ねえ、人生まだまだ捨てたもんじゃないな、うん、乾杯なんてやるじゃないですか。
そうですね。まあこれまでのね、苦労とかね、努力が報われたというようなね。
ねえ。
なんか嬉しさ、喜びが湧いてきますよね。
そうそう。う
ん、
でもまあ40年、50年生きてると、
うん、
まあ上がったらまた必ず落ちてくるドラマに。
そうですね。上がり下がりがね。
そう。
ありますもんね、人生は。
繰り返していくからさすがに疲れてくるじゃないですか。
いや、もう疲れますよ。もう年とともにね。
もう。
はい。
だってほら、山みたいに登ったら降りなきゃいけない。
うん。そうですね。
どうせ降りてくんやったら登らんとこかってなるわけですよ。
そうそうそう。もう先が見えてますからね。
そうそうそう。
行き着く先がね。
まあね、結局降りなきゃいけないっていうね。
はい。
うん。だから、もしかしたら、
うん、
都合が良い現実というのは、
うん、
都合が悪い現実に支えられてるんじゃないかと。だから上り下りって、
うん、
ワンセットじゃないかってことですよ。
そうですね、ワンセットですね。
これにね、さすがに気づくわけですね。
そうですね、考えてみればね、もう当たり前っ
ちゃ当たり前の当たり前の
話なんですけどね。
そう、はい、だからね、自我が主役のドラマは、
うん、
まあ、必ず良いと悪いが背中合わせになっている。
うん、そうですね。ワンセットです ね。表裏一体。
そう、う
ん。
だからね、もしお金で安心したら、お金のことで不安になる現実がやってくるし。
うんうん、そうですよね。
うん。あり
ますね。
もしね、信頼できるパートナーと出会ったのなら、
うん、
信頼できないような出来事が起こるわけですよ。
うんうん、そうですね。
ね、最近なんか謝罪会見多いみたいだけども。
そうですね。
そう。だからね、良い現実と悪い現実の原因って実は同じなんですよ。
うん、うん。
だから、
一緒ですね。はい。
人生を良くしようと思っている限り、
うん、うん。
心底安らぐことはできない。
うん、できないですね。
そう。だからね、いつまで経っても何を手に入れても相変わらず落ち着かないんですね。
うん、落ち着かないですよ。
そう。まあ、まあ、いつも言ってるけど、うん、まあ、20代、30代は落ち着かなくてもいいじゃないですか。
うん、だってなんかまだ先がありますもんね。あるように見えちゃうから。
そう。
まだまだ頑張れる。
ずっと登り続けてられる山があるんじゃないかと。
そうです、そうです。いつかは、いつかは幸せになれるとね。
そう。
希望がね。
ずっとはしごみたいに登るだけの山、ね、山みたいなのがあったりするかもしれない。
うんうん、
うん、まあないんですけどね。うん、でもまあそういうのロマンがあっていいわけですよ。
はい。
うん、でもね、この自己超越ゲームは、
うん、
このもう安らぎの中で生きていきたい。
そうですね。
うん、もう卒業だと、
うんうん、
うん、という方たちのためのプログラムなんですね。
うん
うん、
そうですね。テレビで、ほら、人生の楽園っていう番組がありますけど、
はいはい、
大体ね、うん、定年退職した方がっていう感じですよね。どっか、
その
楽園、お幸せの楽園を求めて、こう、田舎に移住して、みたいなね、第二の人生みたいな、最後は穏やかに。
でも、あれはあれで多分だけど、うん、いいとこ切り取った30分番組だから。
まあね、そうですよね。
よくわかんないんだけどね。
うん、うん、
うん、まあ、そういうことでございまして、
はい、
だからね、この体を自分だと思い込んでる自我は、
うんうん、
何度も言いますけど、満足できないように作られたシステムなんですね。
そうですね。
だってね、体は心に満足されては困るわけですよ。
うん、どういうことですか？
体は心に満足されたら困るというのは、まあ、本当に満たされてしまったら、
うん、ああ、わかった。機能しなくなっちゃいますね。
そう。もうやる気がなくなっちゃうわけですよね。
はいはい。
うん、体が動かなくなってしまう。
うん。
うん、だから、常に乾いている状態をキープする。これが自我の役割なんですよ。
うんうん。
だから、
そうですね。
うまくいってるわけ。
そうですね。うまくいってますね。
そう。だから、はい、うん、まあ、そこをわからずにやっていくのもありだし、
うんうんうん。
もう、そこを、もう、超えちゃって、
はい。
うん。私をズドンと超えていく。
うん。
うん。そうすると、真の安らぎに出会うんですね。
うん。
うん。ドラマの外。
ドラマの外ですね。ドラマの中にはないですね。
ないんですよ。
安らぎは。
うん。うん、だからね、これは、この安らぎって一時的な体験ではなくて、
うん、うん。
この生命の根源である意識なんですね。だから意識って二元世界を超越しているわけですから、
はい、
失うことがない、
うん、そうですね、得るも失うもない、ね、
そう。だから一度気づいてしまえば見失うことがあったとしても、
うんうん、
消えることがないんですね。
ないない、消えることはない、
うん、そう。だからいつでも思い出すことができる、
うん
うん、例えばもし嫌なことがあったり、
うん、
現実が思い通りにいかなかったら、
はい、
僕らもドラマやってるわけですから、
うんうん
うん、自我が反応しますよね、
うん、しますね、
反応だからね、
うんうん、すぐ反応しちゃいますよ、
う
ん、
そう、は
い、
だから、もう自動的に修正しようとするプログラムが発動して、
うんうん、
一日中悶々としてみたり、
うん、
考え込んで寝れないなんて夜もあるかもしれないわけですよ、
うん
うん、でももう安らぎに出会った人って、
うん、
そうなる前にこの安らぎにアクセスすることができるわけだから、
そうですね、はい、
うん、
もう瞬時にこのドラマとねパッと離れることができますよね。
でも安らぎに入っていくから、まあ、自然と心と体が緩んで、うん
はい、
うん、心地よい状態になるわけですよね。
そうですね、
うん、だからもうなんだろうな、万能というか何があっても安らぎっていうのがあるので、
うんうんうん、万能薬みたいな、ね、
そう、持っていかれることがないんですね、はい、ドラマに、
うん
うん、で、来週のこのセミナーではですね、
はい、
なぜ今ここにある楽園に気づかないのか、
おお、
ね、
いいですね、はい、
どうすればこの根源なる安らぎにアクセスできるのか、
うん、
もうこれをね分かりやすくお伝えしていく、
ああそれは楽しみですね。
しかももう体験型セミナーなので、
うん、体験型、
はい、
もうね、それが一番ですね、
はい、もう理屈ばっかり言ってても仕方がない
ね、
はい、どこにあんねんということを実際みんなで
どこにあんねん、
はい、そう、体験していただきたいと
はい
思っております。
はい、これは乞うご期待ですね、皆さん、は
い、ということで、セミナーももうもちろん今年最後になりましたので、
はい、
僕も来週から準備に入るために、来週の超ラジは申し訳ございません、例によって例のごとく
恒例の缶詰、はい、ですね、
はい、お休みさせていただきます。
はい、
はい、ということで、ぜひ13日10時13時か1313ですね。
はいはい。そう
です。はい。ズームインしてください。さて続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かった話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではあきさんの方からお願いいたします。
はい、私はしほっぺさんの日記をご紹介いたします。昨晩初めての PI、 その後リビングでおやつを食べていると正面の大きなガラス窓にその姿が映っていました。こちらに体があるという感覚がほとんどなく、本当にテレビを見ているようでした、というようなね、
ほうほう、
ユニークなね体験をされたようなんですけ ど、
うんうん、
ど、
うん、
はい、これはですね、
はい、
認識する前は何もないっていうことなんですよね、
うんうん
うん、これが私だとかこれが私の体だっていうのはもうただの頭の認識なんですよね。
うん、
うん、
本当にね、今この瞬間に現れてるものだけ見てるわけですよ。
あ、そうそうそう、そうなんです
ね、
うん、
何もいちいちラベル貼らずにね、
そうそうそう、もう純粋なそれですよね、そのまんま、
そのままを見たんだよね。
うんうん、すごいことですよね。
そうね、
すごい体験、はい、うん、まだね物心つく前の子供の頃ですよね、鏡で自分の姿を見ても、うん、これがね自分だとは分からなかった時のような、もう認識以前のリアルな世界をしほっぺさん垣間見ちゃったんですね。
ね、誰もが その頃はその世界見てたんだけど、
うんうん、そうそう、
もういちいちラベルを貼るようになって、
そう忘れちゃったんですね。
そう忘れ去ってしまって、
うん
うん、うん、でもそれをこうやってね PI をやることによって一瞬思い出すと。
そうなんですよね、うん、もうあのしおっぺさんまだね参加されたばっかり
の、ね、あそうだね、
このゲームにね、うん、もうぜひねこのゲーム満喫して少しずつね私の生まれる前の世界を思い出していただければいいなと思います。
はい、それでは僕は花桃さんの日記です。
はい、
抜粋して紹介します。
はい、
衝撃。お風呂で体を洗ってる時に思考はあでもないこうでもないをやっていたのですが、その間も体は勝手に体を洗っていました。びっくり。当たり前すぎて今まで何も思わずやっていましたが、私かっこ思考は何もやっていなかった。体が体を勝手に洗っていたのです。面白い。テキストに書いてあった通りでしたということでございました。
面白い日記ですね。衝撃的な体験ですねこれもね。
ねえ、
はい、
これね、まあ十何年か前僕このことに気づいた時は、
うん、
これね本当に度肝抜かれましてね。
そうですよね、
うん、じゃあ体を洗ってるこいつは一体誰なんだ、
うんうんうん、怖いですよね本当一体誰、
うん、まあ今ならはいはいって感じですけど、
うんうん、
思考が思考をやっていて、
うん、
体は体をやっている。
そうですね。
じゃあそもそも何かをやっている自分なんて存在していなかったのか、というね、
はい、
もう本当に度肝抜かれますよ。
そうですね、びっくりしますよね、
うん、それがもう本当にお風呂というね、
うん、
馴染みある
そうそうそう、
スペースで
日常のね
そんなところで分かってしまうというね、
はい、
うん、だからね、これはまあ20個ある NN の一つですけど、
うんうん
うん、あのぜひね皆さんもね、うん、だよこれすごい、僕はこれすごいと思ってるんで、
結構ねこのプロの NN はね、うん、皆さんこういうびっくり体験されてますよ ね、
そうやね、分
かりやすいですよね。
ねえ、まあこれだけの体験ではね、はいはい終わりましたそうですねっていう風にはならないけども、
うん、
こういう小さな体験の積み重ねがやがてでっかいこの例えば検証体験になってやってきたりね、
う
ん、
そうですね、
うん、だから普段から日常からこういうことを体験していくっていうのがとても大切だと思います。
はい、
今週のしがんで真っ赤、一生楽しめる願望実現です。
何ですかそれ。
うん、あの本当の安心感とは何か、
うんうん、
この人間業界には安心なんてものはないという気づきなんですね、
はい
はいはい、うん、では本当の幸せとは、幸せになるなんてことはできないという気づきです、
うんうん、
じゃあ本当の自由とは、そもそも自由とか不自由とか観念だったという気づきなんですね、
うん、
うん、だからね相対する観念のどちらかを、
うん、
どちらかだけを手に入れることなんてそもそもできない。
できないですね。
ですよね。
はい、
うん、だからね、コインの表だけくださいなんて、うん、できないことをやっていた、
うんうんうん、
それが苦悩の原因だったわけですよ。
そうですね、
うん、でも自我が自ら光を当てて、
うん、
どうにかして影を消そうとする。
そうそうそう、影をね消そうと、うん、頑張っちゃいますよね。
ね、このバカな話でしょ。だけど自分で光当てといて
そうそう、
光当てたら影できるっていう話じゃないですか。
できるできる、
うん、でもその影気に入らないんやわみたいなね、うん、
気に入らない気に入らない、
うん、これがね願望実現なんですよ、
う
ん、
そうですね、光だけを求めるね。
そう、
実現、
うん、これね全くキリがない、
キリがないですね、
うん、逆に言うと願望実現っていうのは一生遊べる、これもゲームでございますな。
そうですね、だから、うん、このからくりに気づかない限りね、
うんうん、
一生ね、
そうそう、
ね、
はい、本日はこの辺で、来週はセミナーの準備のためお休みをいただきます。それでは再来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。